聖書朗読第2ペテロ1章1節から11節第3版ですと460ページ新改訳ですと473ページ聖書朗読は兄弟になります。説教は自分の飯と選びを確かに、藤山先生です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。ペテロの手紙第2第1章1節から、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちをご自分の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点であなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。ご自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。
改めましておはようございます。今日は大阪からお客様がお見えですけれども、どなたかというのは後でご紹介しますが、秋日和と先ほど司会者のお祈りの中にありましたが、素晴らしい天候ですね。秋竹縄、そして秋晴れ、さまざまな表現がありますけれども、読書の秋とも言われますので、ぜひ聖書を通読、熟読、未読、これもさまざまな表現がありますけれども、少なくとも積読はしないでいきたいと思います。今読んでいただいたこのペテロの手紙第1と第2がありますけれども、今から2000年前に書かれた手紙、2021年に住んでいる私たちにどのようなメッセージがあるのか、まあ、できるだけこう距離というか時間を縮めていかなければなりませんけれども、原理原則は同じです。私たちはこの地上で何のために生きているのか、どのように歩んでいくのかということを、まあ、問いかけている内容でもあります。説教台は自分の飯と選びを確かにとつけていますが、まあ、私たちはいろんなことにこう神様から召されていますね。まあ、天皇陛下から召されるとか、位の高い人から召されるというのは地上では光栄なことですけれども、しかし神様から召されることに比べられないんです。私たちはこの地上の出来事を通して、まあ、神様をイメージしたり、神様の祝福がどんなものかということを、まあ、推し量ることはありますけれども、実際に 天の御国を見て、見ることが許されて、そして一旦また地上にこう戻された人たちの証を聞くとですね、もう言葉では表現しきれない、それはそれは地上で描いていたことの何倍何十倍もはるかに勝って、すさまじい神様の栄光というものを、まあ、伝えてくれている、まあ、本とかですね、証言とかいうのがありますが、まあ、やがて私たちはそこに行くわけです。あ、藤山牧師が説教の中でちらっと言っていたことは本当だったんだと気づいてくださる嬉しいことですけれども、この手紙が書かれた背景はですね、ローマ帝国によるキリスト教迫害が非常に厳しい中で、しかもキリスト教の中に偽教師たちが次から次と現れて、せっかくイエス・キリストを信じて救われて喜んでいるクリスチャンたちが、その偽りの死に流されてしまっていた、あるいはあまりにもつらいので元来た道に戻る、元の生活に戻るという人たちも現れていたわけです。それでこの手紙を書く必要が生じたということなんですね。私たちが聖書を読み続けていくと、同じことを、ああ2000年後の今も同じようなことを経験しているんだなということに気づかされると思います。そして神様が語ってくださるその御声に気づかされて、はっと目を覚まし悔い改めることもしばしばです。ペテロはそのような中で翻弄されているクリスチャンたちに神の召しと選びを思い起こさせ、励ますために手紙を書きました。召しという言葉は普段の言葉、普段の会話の中であんまり使わないと思いますが、召しというのは呼び寄せる、招くという意味があります。私たちはこんなにも素晴らしいとヘブル書に書かれているこの救いに招かれたんですね。その素晴らしい救いを今も味わい、これからもその恵みを受け続けていくわけです。それを救われ続けていくという、救いの完成に向かって救われ続けている今その段階にあるわけです。ああ救われてよかった、それは素晴らしい出発点ですけれども、そこで落ち着かないでさらに救われ続けていく、その恵みに預かっていってほしいということです。そして神様は日々私たちを御前に招いてくださっている。この礼拝も室蘭キリスト教会グロリアチャペルが、まあ、地上では主催者になっているわけですが、まことの主催者は神様ですね。皆さんは神様に、この礼拝の場に神様と出会うこの聖なる場所に招かれて今日集っているということなんです。まあ、そういうことをこう時々意識するとですね、礼拝の姿勢もまたリフレッシュされていくのではないかと思います。第一にペテロはこの1節から11節の中で、たっとえ信仰を受けた人々、この1節から1節と2節は挨拶文です。その中で私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとえ信仰を受けた方々へ、まあ、普通は尊いと読む漢字ですけれども、聖書ではたっといと訳しています。たっとい信仰を受けた方々へ。では信仰とは何かということを見ていきますと、神様から差し出されたその救いを受け入れることです。私のようなものを憐れんで顧みてくださった神様に信頼する能力、言葉を変えて言えばそのような能力ということができるんですね。そのような素晴らしい救いを提供されても全く、まあ、感動もしない、そんなものはあるもんかと、まあ、断る時も人によってはあるかもしれませんが、今私たちはその救いを受け取っているわけですから、その能力を持っていると言えるわけです。 神に信頼する能力。本来罪人は滅びに定められ神の前に出るなどとは到底考えられないものでした。しかしこのような信仰が、救いを受け取る信仰が与えられたのは、この表現をしっかりと覚えてほしいんですね。自分が信じた当事者ではありますけれども、この信仰も与えられたものだという理解がさらに信仰へと進ませることになります。つまり恵みの世界というのは、信仰の世界というのは、神様が行ってくださった御業が 100% と、それを受け取る私たちの信仰が 100% 合わさって営まれる世界だということなんですね。だから全て受け身でいいということではないんです。救われるためには全て神様のなさった御業を信じ信頼して受け入れること、それ以上のものは何も必要ない。しかし救われた私たちは、そこからその救われ、神様の前に義とされた、いつでも近づける、どこでも近づける、その神様の義にふさわしく内側が変えられ整えられて、キリストに似たものとなっていく、その工程、そのプロセスが信仰生活だということですね。だから、ちょっと疲れた、休もうということはなかなかないわけです。常に成長しているわけです。でペテロは他の箇所で怠けないようにと、ちょっときつい言葉でこうクリスチャンたちに勧めている箇所があります。怠けやすい性質も私たちは持っているかもしれません。あるいはもう疲れて、こんなに試練があるんだったらもうやめたいという時も来るかもしれません。一人一人がそのような過酷な状況、同じようにではなくても、その人にとっては過酷なこの谷間、影の死の影の谷を歩むこともあるわけですね。そこで練られていくということですが、キリストは罪なき生涯をこの地上で送られました。33年間という短い生涯ではありましたが、その上で私たちの罪を背負って十字架にかかり血を流し、死の裁きを受けることによって、神様が私たち人間に要求される義の要求というものを満たされたわけです。ですから信じる者は、信じる私たちにとってキリストは神の義となられたというわけですね。次の御言葉を出していただきましょうか。有名な時々紹介する御言葉ですが、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。キリストが私たちにとって神の義となってくださった。だから私たちは今目には見えませんけれども、義の衣、正義の外套と呼ばれるものを身につけているわけですね。かつてアダムが裸であったけれども恥ずかしくはなかったと言われている、その目に見えない神の栄光という衣を今私たちは着せられていると言いましょうか、着ているわけです。だから神様が私たちをご覧になるときには、私たちの内側にあるドロドロしたものではなくて、イエス・キリストが成し遂げてくださった義の要求を 100% 満たしてくださったキリストの義を着ている私たちを見てくださるので、安心して神様に近づけるわけです。この義の衣がなかったら一瞬にして私たちは死んでしまうという、神の栄光というのはそのように聖なるもの、汚れたもの、シミも一点もの曇りもない、そのような神の栄光に私たちは触れることが許されているわけですね。それを言葉を尽くして言ったとしても十分ではないわけです。ですからお一人お一人がその神様の栄光がどんなものかということを聖書を読みながら、礼拝を捧げながら 日々の信仰生活を通して神様の栄光に触れるときに、もう私たちの魂は触れるわけですね。恐れて震えて感動して、その神様と永遠に過ごすことができるという特権に預かっている、喜びに満たされるわけです。先ほどの賛美歌にあったように、まあ作詞作曲された方は北見出身のクリスチャンの女性の方ですが、汚れなき血で洗ってくれたというフレーズがありましたね。汚れなき血で洗ってくれたので、罪に汚れた汚れた私たちも義とされただけではなくて、聖なるもの、聖とされたわけです。これはまあ、言葉では普通にこう話していますけども、実際すごいことを私たちは経験しているわけですね。神の前に清いものとされた、イエス様の血潮で清められた、良心の、まあ良心というものがこう心でこう表せるとするならば、それは汚れていたわけです。中も汚れていたわけです。それが完全に清められた。そこから私たちの信仰生活はスタートしているわけですね。そしてそれにふさわしく私たちの良心が、善と悪を見分ける能力が神様の標準にこう近づいていくように励んでいくわけです。まあちょっとしたことぐらいと、生まれつきの私たちの魂、古い人は呼びかけてくることがあるかもしれませんが、私たちのうちにおられる聖なる神、聖霊様は私たちにその時に語られるわけです。そしてそれは明確な言葉というよりは、不安という手段を通して、果たしてこれでいいんだろうかという戸惑いを通して神様が語ってくださっている、良心の気づきというものに私たちは預かるわけですね。そして清い生活が営まれていくわけです。ですからこの信仰は神であり救い主であるイエス・キリストに義によるので、たっとい信仰だというわけです。人間が勝ち取って頑張って良い生活をして真面目に生きて得るものではなくて、得られないから神様が与えてくださった信仰、たっとい信仰と言えるわけですね。次の段階としてペテロは、この信仰を受けた者は主イエスを知る者になるようにと祈っています。ペテロがこの手紙を読むクリスチャンたちのために挨拶とともに祈っているんです。そのようにして素晴らしい救いを与えてくださったイエス・キリストを知るように。これはパウロもそうでした。人生の目的は何かと問われるならば、まあクリスチャンだったら、まあそれは天国に行くこととすぐこう浮かんでくるかもしれませんが、そうではありません。それは救われた結果だと言えるわけですね。私たちは先ほども話したように救われていますが、救われ続けて救いの完成を目指して歩んでいるものです。その救いを通して天国に入るわけですが、次の御言葉を出しますと、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。父なる神と御子イエス・キリストを知ることが、イエス・キリストを信じて得たと言われているその永遠の命の実態となっていくわけですね。救われているクリスチャンが神様を知らない、イエス・キリストをあんまり知らないということはありえない話です。命を救ってくださった、永遠の滅びから贖い出してくださったお方を知らないというのは、それはもう恩知らずにも程がありますよね。で、その神様を知る熱心努力というものは当然 私たちからも表されてくるわけです。旧約聖書の時代もホセアという預言者が、このように歌っていますね。これは歌にもなっています。もう信仰生活の長い人は夏メロでこれを覚えていると思いますが、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求め、主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来て、後の雨のように地を潤される。このメロディー思い浮かんだ人何人ぐらいいらっしゃいますか？ちょっとだけ教えていただけますか？はい、約3分の1かもしれません、はい、時々夏メロを出したいと思っていますけれども、それがこの一つになります。当時のイスラエルも神様を知ることを求めないで、ここに近視眼、近視という言葉が出てきますけれども、目の前のことしか見ないで自分の幸せだけを見て追求して生きていたために、神様を知ることがおろそかになり、神様を知らないということが偶像サタンの誘惑の侵入を許してしまって、気がついたら足元をさらわれていたという経験を彼らはしたわけですね。預言者は絶えず彼らに、聖書に帰れ、神の御言葉を聞けと呼びかけていたわけです。でも聞かないと彼らは言ったんです。第2は、その主イエスを知ることの恵みを見ていきますが、ペテロは読者のためにこの2節で、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。パウロは新約聖書の中で13の手紙を書いたと言われていますが、その冒頭の挨拶にはいつも恵みと平安があなた方にあるようにと祈っている文章が必ず出てきます。当時の教会の中にはギリシャ語を使うギリシャ語圏の人々とヘブル語を使うヘブル語圏ユダヤ人が共存していたという背景もあるでしょう。恵みというのはギリシャ的な挨拶、ギリシャ語ではカリスという言葉ですが、また平安シャロームはヘブル的挨拶、それがイエス・キリストによって合体したわけです。そしてキリストにあっては男も女もギリシャ人もユダヤ人もないという世界が出現したわけですね。で、イエス・キリストを知るということにおいて、それは神とイエス様との交わりを通して与えられるわけですが、その知識は地上の騒がしさと戦いの中に、忙しい地上の生活の中に確実に恵みと平安をもたらします。クリスチャンの皆さんが、先週も1週間いろんな出来事があったと思います。試みにあったこともあると思いますが、神様が与えてくださる平安が私たちを支えていてくださるということを、時々そのもう耐えられないほどの試練の中で経験することはないでしょうか、なかったでしょうか、あったでしょうか。今日は恵みという証し集が発行されましたけれども、皆さんの手法ボックスに入っていますが、2人の方の証しが載っています。そこにも平安という言葉は書かれていないとしても、この姉妹たちも神様の平安によって支えられているんだなと気づかされる文章だと言えます。平安がなければ私たちは安心して生きられません。平安は 生きていく上での一つの土台と言います。まあ、感情の土台とも言えるわけですね。フィリピ書4章6節7節にはこのように記されています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての考えに勝る神の平安。いろいろ私たちはこの荒波に翻弄され、取り扱われ苦しむ中で、結局分かることは、あ、神様に委ねるのが一番だということに気づかされるわけですね。どんなにあがいてもわめいても泣き散らしても届かないのが人間の限界、抱えている問題です。しかし神様に委ねると、神様がそうか、私の出番かと言って喜んで御手を述べてくださり、その状況を支配してくださり、私たちの願った時ではないかもしれません、私たちの願った方法ではないかもしれませんが、しかし確実に神様の御手は私たちの人生に述べられて、振り返った時にあそこにもここにも神様の御手が伸ばされていたということに気づいて、感謝の礼拝を捧げるものとなっていくわけですね。さらに御父および御子イエスとの交わりによって、私たちはペテロが言っているように神の栄光と力に預かります。3節にありますけれども、ペテロがイエス様に従い始めた頃、何があったでしょうか。ガリラヤ湖の魚を取る漁師でした。そしてイエス様は一晩中やっても何も取れなかったペテロに、沖に漕ぎ出して魚を取りなさい、もう大工の大工の息子が何を言ってんだと、俺たち専門の漁師に向かってと思ったかもしれませんけれども、しかしイエス様のその権威に押されてやってみます。そして船を出して網を下ろしたら、2艘の船が沈みそうになるぐらい魚が取れたという記事がルカの福音書の5章に出てきますね。その8節でペテロはそのイエス様の圧倒的な権威、その栄光に触れたんですね。その時に自分がいかにその栄光の前に罪深いか、罪深いものであるかということに気づかされたわけです。それでイエス様の目にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は汚れた罪人ですと告白したんです。このような交わりを続けていると、私たちも明確にイエス様と御父および御子イエスキリストとの交わりを続けていくと、まあ表面的な罪は私たちも分かりますが、本当に自分の中に隠れている罪や汚れというものに神様の光が照らされて気づかされるわけですね。そして悔い改めと導かれます。これがないと信仰生活は表面でこう流れていくことにもなりかねません。悔い改めと罪の許しと清めを経験することで、まあ土の塵から、土から作られた私たちですけれども、その魂が日々新しい人を着る、キリストを着るという恵みに預かっていきます。私たちも毎日衣服を脱ぎ新しいものを着ますよね。それと同じように日々キリストを着るということがなくては、私たちは神様の前に裸の恥を表している状態になりかねません。で、神様は忍耐して私たちが悔い改めるのを待っていてくださるわけですけれども、そこには感動も喜びも感謝も賛美も生まれてこないということが表されているわけです。 次の御言葉を出していただくと、ローマ書13章に、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。まあ、このようなことに私たちは普段気をつけて生活しているわけですが、イエス・キリストを着るとやっぱり心も身も引き締まるということはあるわけですね。そして気づかされて、神様の嫌われる生き方から離れていきます。このような誘惑には立ち向かっていけないわけですね。逃げないといけないわけです。逃げるが勝ちなんです。この場合は男性は、まあ、情欲を抱いて女を見る者は会員の罪を犯したのだとイエス様は罪の本質を指摘していますけれども、そのような誘惑が来た時に俺は大丈夫だと言って、そこに向かっていくと足元を救われるというケースが起きているわけです。そのような誘惑に対しては私たちは最初から逃げて遠ざかっていく必要があるわけですね。神様はすでに私たちを義なるもの、聖なるものと見てくださっていますが、私たちは日々の実践を通してそうなっていくわけです。神の恵みによって信仰によって救いを受けた人に恵みは救われた側での努力を求めます。救われるために努力は一切必要ないと言いながら、救われた者に恵みは努力を求めるというのはどういうことでしょうか。多くの人が経験しますけれども、私もそうでしたが、信仰当初、イエス・キリストを信じた当初は誰でも熱心になります。しかし冷める時が来ます。まあ弓を冷めるなという時が時々ありますけれども、信仰も時に冷める時が来ます。あるいはある人たちにとっては疲れる時が来るかもしれません。その時に訪れる慢性的無気力にならないために、クリスチャンは3節にあるように、すでに与えられている命と経験をもたらすすべてのもの、すでに与えられているその恵みの中から、日々の信仰生活に何かを、自分の魂に何かを加えていく、その努力が必要だということなんですね。ペテロは5節6節7節を通して、そういうものを加えなさいと8つの特質を挙げています。まずは信仰が土台であり、これがないと何も始まりません。信仰は信仰に進ませる性質を持っています。次の御言葉ローマ 1-14 では、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。マルチン・ルッター、宗教改革者マルチン・ルッターがこの聖書の一節に捉えられて必死に難儀を苦行していて、それでも心の平安が得られなかった彼の魂に天からの光が差し込んで、彼はその時に聖書が分かったんですね。福音の命に彼はその時に預かったわけです。義人は信仰によって生きる、私たちも同じ道を今歩んでいるわけですが、その信仰に徳を加えなさいと言っています。徳、キリストにおいて表された最も素晴らしい徳は何かというと謙遜ですね。あんまりこの世の人々が重宝がらない、まあ、そういうものをイエス・キリストは生涯において表してくださった。 それが今も教会の中に、クリスチャンの中に流れている徳です。へりくだるという徳、これなくして私たちは神様を神様として敬い、また互いに人を自分よりも優れたものと思う感性を養うことはできないと思いますね。キリストに学び、キリストに触れて、その生き方から学んで、この謙遜という徳を身につけていくことができるということは本当に恵みだと思います。キリストの人格的な影響に触れることはもう感動だと言いますね。そして、知識を加える、これは、単に神様がいるということを知っているということにとどまらずに、善と悪を見分ける知識です。そして実践は、自分はしたいことがこういうこと、あれもしたい、これもしたい、今日あそこに行きたい、いろんなしたいことがありますが、神様に聞いて、いやそれはやめた方がいい、そこに行くことは良くない、いろんな促しがあると思いますが、その時に自分の欲か、キリストが願われることか、二者択一、その時にキリストに従うことが実践ということなんですね。そして実践には忍耐を加えなさい。クリスチャンは忍耐深いと思います。ここにいらっしゃる信仰者の方々の中には、自分だったら到底耐えられないだろうなという試練を何度も通った方もいらっしゃいますが、諦めないこと、神様にすがってすがってすがって、そして神様に委ねて助けていただいた、それは忍耐の勝利だということができますよね。ローマ書の5章1節から5節の間に、患難には忍耐をというフレーズがありますけれども、忍耐には徳をとかですね、練られた品性とか、そういった部分が、このペテロの手紙の8つの特質と重なる部分がありますけれども、私たちは忍耐、ただじっと我慢の子という一般的な意味の忍耐ではないんです。積極的な忍耐なんです。神様をその問題の中で、嵐の中で求めることは積極的な忍耐だと言えるわけですね。そして経験っていうのは、教会に通っていれば経験なクリスチャンと一般では言われますけれども、経験の深い中心的な意味は神を恐れることです。神を恐れることなくして信仰生活が健全に成長することはありえません。人間と同等レベルに引き下げて俺の言うことを聞けという人間の古い人が現れてくるときに、どうするかという問題が生じてくるわけですね。神を恐れる性質はイエス・キリストを信じて義とされた人の中に与えられた素晴らしい宝のような性質です。ですから神を恐れる人は人を恐れる必要がなくなります。私は人を恐れやすいものですけれども、その時に神様を恐れているだろうかって問いかけられるわけですね。人の意見にこう流されやすい、あるいは迎合しやすい状況というものはいろんな場合出てきますけれども、その時に聖霊の御声に聞いて逆らう、あるいはこの世の流れに逆らっていく、そのような促しが来た時に弱いものなのに強くされるという恵みも経験するわけです。8つも全部解説するのはもう不可能に近いんですけども、あと兄弟愛ですね。兄弟愛は、互いの重荷を負い合うこと、互いに使い合うことに表されていますが、弟子のヨハネは信仰を告白している弟子たちの生活の中に、人々が愛を認めることができなければ神が愛であることを誰も決して信じないであろう、神の愛、神の愛って私たちは伝道するときに使いますけれども、 もしクリスチャン同士が愛し合っていなければ誰も信じないだろうということは、まあ、当然ですよね。それは日曜日に礼拝に集まっている時だけということに限定されちゃうと、世の人々は見る機会がなくなってしまうわけですから、日常生活の中でクリスチャンたちが時々、まあ、お茶を飲んだり、何かこう行動を共にするとかいう機会を積極的に見出していかなければ、私たちは口先だけで神の愛を伝えることになりかねないわけです。もちろん仕事に時間が奪われ、いろんな出来事に時間が、必要な時、戦いがありますけれども、信仰生活の積極性というものをそのようなところで見出していく、出来事とか物とかことに時間を私たちは多くの場合使ってしまいますけれども、対人において時間を使うようにと、まあ自分にも言い聞かせながら、机に向かう時間があまりにも多いので、自分にこう並行してしまうことがありますけれども、人に関心を持ち、人と関わり、人と交わる時間をもっと増やしていきたいなと願っていますが、遅いでしょうか生涯取り組んでいく課題だと思います。兄弟愛を増し加えていかなければ伝道の働きももうなかなか進まないということですね。アッシュさんがそうですと反応してくれているので、そうだと思います。終わらなければなりませんが、最後に8番目に何が出てくるか、愛がやっぱり結びの帯として完全なものが愛ですね。愛の源である三位一体の神様から私たちは日々その愛を注いでいただいて、それを流していくときに神様の御業が起こります。そこに神様が、愛のあるところに神様がおられるからですね。神様は愛だからです。これは理屈では頭では分かるんですね。でも受け取らなければ流せないわけです。これは聖霊によって神の愛が流れていくようになっているからですね。私たちのうちにおられる聖霊は、私たちが父なる神と子なるキリストと日々交わっているときに、その愛を私たちのうちに注いで、そして私たちのうちから愛が川川のように流れていくというふうに約束されているからです。そのようなクリスチャンがいたら、もう周りの人たちは放っておかないでしょうね。どうしてあなたはそんなふうにいつも喜んでいるんですか、あなたはそんなに優しいんですか、まあそういうこう、質問がねやってくると思いますけども、一歩ずつでもそのような姿に近づいていきたいと思います。でこのように励むときに実が結ばれると、ペテロはこの8節で示唆しています。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありませんと、まあ励ましてくれているわけです。いろんな実がありますね。御霊の実、品性の実、そして義の実、働きの実、そういった実がこのように励んでいくと結ばれてくる、フルーツがいっぱいなるわけです。でそのことによって私たちは、まあ、我慢して歯を食いしばって耐えていくというクリスチャン生活ではなくて、まあ、余裕というか喜びを持ってこの世に流されず、つまずかずに神様に与えられたこの飯を確かにすることができるわけです。私たちはそれぞれいろんな、かつてはこれ牧師とか伝道者の証明ということに適用されて主に語られてきた、カトリックでは主にそうですね、階級社会ですから。でプロテスタントの中でもしばらくこれは牧師たちとか伝道者に適用される言葉なんだ、飯というのはそういうことなんだと、まあ、誤解されてきましたが、宗教改革でマルチン・ルッターが万人祭司ということを聖書から解き明かして以降、全てのクリスチャンが神様によって召されている、今手に つけている職業、仕事も神様の召しという理解が あるわけです。皆さんが今働いている場所、そしてそのお仕事は神からの召しだとぜひ受け取って、そこで、雇用されている人であるならば上司に、その会社の、経営者に心から従って働くということが求められるわけですね。で、この万人祭司という考えが聖書から解き明かされて以降、ヨーロッパ社会が劇的に変わったのは、人々が、クリスチャンたちが真面目に働くようになったからです。それがヨーロッパが世界に先駆けて産業が発達した原因とも言われているんですね。クリスチャンは真面目だというのは、一つの良い評判ではありますけれども、それだけではなくて喜びを秘め、秘めなくてもいいんですけど、表した方がいいんですけれども、本当に親切で優しい言葉を使う人たちだ、物事を肯定的に受け止める人たちだ、人の悪口を言わない、噂話をしない、そういった評価が徐々に高まってきているということは、先輩のクリスチャンたちの努力の結果だと言えるわけです。私たちもその一人として、これからもこの召しを確かにしながら、この8つの特質を加えながら歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、クリスチャン生活は時に戦いも困難もありますけれども、一方ではこんなにも素晴らしい救いと、そしてキリストの栄光と力が注がれ、またキリストに似たものとなる、この神が持っておられる、神が注いでくださっている性質を私たちもまた身につけながら、加えながら、日々キリストを着ながら歩むものへと変えられていることを感謝いたします。怠けずにこのことにおいて励んでいくものとして導いてくださるように、万軍の主の熱心を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。